難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はシリアの戦場のピアニストと呼ばれるエイハム・ハマドさんを日本に呼ばれることになったスタンド・ウィズ・シリア・ジャパン代表で東京大学大学院生の山田一竹さんにお話をお伺いします。もしもし山田さん、聞こえますでしょうか？
はい、もしもし、聞こえます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今もご紹介したんですけれども、その山田さんはですね、スタンド・ウィズ・シリア・ジャパンという、団体を立ち上げて今活動していらっしゃるっていうことなんですけれども、
はい、
そもそもこの山田さんがそのシリアに関心を持ったきっかけってどういうところにあったのかっていうこととですね、あとそのスタンド・ウィズ・シリア・ジャパンというのがどういう団体なのかっていうことを教えていただけますか？
はい、ですね、私が2010年に最初にシリアに関心を持ちまし強く持ちましたのは、2014年にイギリスで難民の支援をする団体でインターンシップをさせていただいた時なんですけども、はい、その時にやはりこう今まで報道とか、本とかで見ていたこう難民と呼ばれる人たちのこう一人一人の存在っていうものを改めてこう、肌で感じまして、
はい、
で、彼らが、その時シリアの難民の方も多くイギリスに出てきておられましたので、そういった彼らとの交流とかをも踏まえまして、一人一人が抱える問題だとか故郷への思いっていうものを、ものすごく強く感じまして、はい、そこからこうシリアで起きていることなどにも関心を持つようになりました。
なるほど、
はい、
山田さんには映画の上映会ですね、の取り組みの時にも以前お話をお伺いしたんですけれども、スタンド・ウィズ・シリア・ジャパンという取り組み、団体についてどういう取り組みをしている団体なのかということを次に教えていただきたいんですが、
はい、そうですね、そういったような関心の背景がありまして、はい、日本に帰国して以前難民ナウさんの方でもお話しさせていただいたそれでも僕は帰るという映画もものすごく強いきっかけでして、
はい、
いったその、同世代の若い世代が、若者がですね、シリアで、立ち上がってそれぞれの思いでこう、シリアの危機を見つめているっていうことを同じ同世代としてこう何か日本でも応答できないかっていうことを強く感じてきました。でそういったことから、2017年ですね、それまで、こう単発でシリア のイベントなどはしてきたんですけども、
はい、
去年ですね、2017年の4月にもっとこう組織的にしっかり対応していきたいっていう思いもありまして、スタンド・ウィズ・シリア・ジャパンという、名前の通りなんですけども、シリアの危機を生きる一人一人と共にやりたいっていう思いを、込めて学生の有志で立ち上げた団体になります。
なるほど。今そうした、取り組みをしていらっしゃる、山田さんなんですけども、その山田さんがですね、はい、そのシリアの戦場のピアニストと呼ばれているエイハム・アハマドさんの演奏に触れた、そこからその人をこう日本に呼ぼうということで今取り組まれているということなんですけれども、話を伺う前にですね、エイハムさんの演奏を少し聞いていただきたいと思います。今演奏を聞いていただいたんですけど、ラジオなので景色が見えないのが非常に残念なんですけれども、
はい、
今瓦礫の中でですね、そのエイハムさんが演奏して歌われているっていうことなんですが、なんていうんですかね、ちょっとこう非日常的な風景だと思うんですけど、このエイハムさんの存在を知った時に、こう山田さんどんなふうに思われたのかっていうのをお聞きしたいと思います。
そうですね、今おっしゃったの通りで、エハムさん、ヤルムークというシリアのダマスカス近郊なんですけども、パレスチナ系の難民の方が多く居住されている地域が、戦争で壊滅しておりまして、そこの路上で生き続けている、姿っていうのが YouTube に上がっていまして、で、それを見たときはもう、なんていうんですかね、言葉を失うと言いますか、同じ時代、同じ空の下で生きている人間として、これをどう受け止めていいのかっていうことを、まずすごく悩みました。でも同時にですね、彼の演奏ってすごく魂を揺さぶるような、そんな僕は印象を抱くんですけれども、その彼の歌にはやっぱりそのシリアの苦しみ、痛みとか、そういったものっていうのがすごく込められていると思うんですね。なので、彼のこの歌を通して、その報道とかでは見えないような一人一人の感情とか性っていうものを僕は感じました。
そういうことを感じて、山田さんはもう日本にぜひ呼ぼうというふうに思われたということになっていくかと思うんですけど、そのことをですね、エイハムさんに伝えて、今日本に来るためのビザを取るということでも非常に難しい点も多かったと思うんですけど、今来月いよいよ来られることが決まってですね、エイハムさんどんな気持ちでおられるのかということを教えていただきたいんですが。
今、ご指摘いただいた通り、本当にこのプロセスが大変でして、1年半かけて一緒に準備していきました。なので、エハムさんも、まずその僕がコンタクトを取った時に、日本で、そういう僕が活動しているということを伝えておりまして、それで、日本でもですね、シリアの問題に関心がある、そういった人々が多く集まるということをエハムさんも知り、自分が行くことで何かこの状況を変われるんじゃないかという、そういう期待を強く抱いております。で、やっぱり彼が日本の人に感じてほしいのは、そのやっぱシリアの痛みだっていうんですね。で、日本の人にはそれが分かるはずだというふうにハムさんは言いまして、その彼の演奏を通してですね、僕が感じたように、なんだかね、生きた感情といいますか、そういったものを日本の人に届けたいというふうに、ヤマさんはそういう気持ちで来日されます。
なるほど、分かりました。そうした思いを持ったエハムさんが、いよいよその4月の14日、15日、19日と日本でお話をされたり、演奏されたりということなんですけれども、それに向けてですね、今、山田さんたちがクラウドファンディングに取り組まれているということなんですけれども、そのことについて教えていただけますか。
ですね、私たちスタンドビスレジャパンはですね、このエハムさんを、お呼びする、さまざまな費用がかかっておりまして、招聘費、渡航費、彼の滞在費から、あとシンポジウムの運営費等々なんですけれども、それが結構大幅に足りておらず、クラウドファンディングでその一部を今回収させていただいて、ご支援という形で支援金を募っておりまして、で、今、80%は超えてきて、残り20%というところなんですけれども、130万円を目標に、みんな一丸となって、今、支援の方を呼びかけさせていただいているという状態です。
わかりました。これ、レディー・フォーの方で取り組まれているということで、レディー・フォーの方でですね、シリア戦火のピアニストを日本へ、今、シリアに希望を届けたいというタイトルで募られていると思うんですけど、今、ホームページ拝見すると84%になっていて、ただこれ、オール・オア・ナッシング方式で取り組まれているということで、そこもすごい山田さんや周りの方の覚悟というかですね、そういうことを感じるんですけど、これはその金額に達しなかったらもうゼロということですよね。
そうですね、1円も私たちの方には資金というものは入ってこないということになります。
これ、ぜひ一人でも多くの方に見ていただいて、また見るだけではなくて、アクションにつなげていただきたいなというふうに思うんですけれども、山田さんの方から、先ほどもご紹介をした、その4月の14日、そして15日に、東京大学で、そして19日は広島で、エハムさんの演奏会やそのシンポジウムがあるということなんですけれども、少しその内容に触れていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
まずですね、東京で4月14、15、東京大学の駒場キャンパスで、14日の方がシンポジウムで、15日がピアノの演奏会ということになるんですけれども、シンポジウムでも、どちらでもエハムさんご登壇いただいて、トークを、専門家の方と対談形式で、エハムさんがこれまで歩んだ、旅路であったりとか、ドイツでの生活とか、今、シリアがこれだけ痛めつけられている中で、どういう思いをエハムさん自身が抱かれているか、また日本の皆さんにメッセージを を受診できたらというふうに、そういう構図になっております。でシンポジウムの方はまた他にも専門家の方などもお呼びしまして、こうできるだけこういろんな角度からですね、シリア危機というものを皆さんと一緒に考えることができればなというふうに思っています。
はい、
で19日の、広島も、同じようにこうエハムさんのピアノの演奏会と、専門家の方との対談なんですけれども、この19日の広島というのエハムさんもすごくこう思い入れを持っていらっしゃいまして、その前日には原爆ドームであったりとか、
はい、
広島の資料平和資料館ですねを訪れて、その後に、そういった日本とシリアをつなげるというような意味でもエハムさん の, 思いであったりとか演奏というものを届けることができる、そういった企画になっていると私たちは考えています。
なるほど。詳しくはスタンドイズシリアジャパンのウェブサイトとかフェイスブック等の方で確認をしていただければなというふうに思うんですけれども、
はい、
山田さん、この、もちろんシンポジウムや演奏会に行ける方はいろんなことをこう受け取られると思うんですけど、はい、残念ながら遠方であったりとか時間的にこう参加がかなわない人も多くいらっしゃると思うんですね。でそれは今レディ4の方を見ていてもこう120人もの人がもう支援に参加されているということですけれど、その中でもこう全ての人が参加できるとは限らないと思うんですが、その参加できない人にも含めてですね、こう今回のそのエハムさんをこう読んだっていうことを通してどんなことを山田さんとして伝えたいかということを最後にお聞きしたいと思うんですが。
はい、そうですね、こう来ていらっしゃる方にはですね、来ていただける方には前浜さんの演奏を聞いてそれぞれに思いを抱いていただければと思うんですけども、今回私たちがこの企画に込めている思い、そしてエハムさんもその思いを伝えたいという一心なんですけれども、やはりそのシリアの危機でですね、これだけの今人はですね亡くなって、あるいは痛めつけられているという状況で、やっぱりこう私たちが忘れてはいけないのはそこにこう一人一人の命があったあるということだと思います。
はい、
でそういったその人間の性といいますか尊厳とか、あとそのこれ8年目に今突入しましたがシリアの紛争が、
はい、
その中でもですね、人々はこうわずかな希望をこう紡いで日々懸命に生きているんだということを、私たちは日本の人に一人でも多くの人にですね、そういった、シリアの人の存在といいますか命の鼓動というものを、はい、届けることができればと思います。なのでこの企画にはそういった思いがこう散りばめてあるので、今回エハムさんが来日することによって少しでもですね、来られない方も含めてですね、そういった、シリアの人々の存在とかその人々の尊厳というものを感じ取っていただくことができればと思っています。
わかりました。山田さん、本当に今回のイベントの大成功とですね、まずはその、クラウドファンディングの達成も心からお祈りしております。はい、今日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。は
い、いえいえ、ありがとうございました。
本日は、スタンドウィズシリアジャパンの代表で、東京大学大学院生の山田一竹さんにお話をお伺いしました。最後は、エイハム・ハマドさんの演奏をもう一度お聞きしながらお別れしたいと思います。本日の相手は、ソーダ勝也でした。